皆さんこんにちは。毎週土曜日にお届けしております宮本亮の CB ポッドキャスト、ナビゲーターの佐々木美里です。宮本さん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もご質問が届いておりますのでお読みしたいと思います。ペンネームトラストマーケティング大好きさんです。初めてお便りさせていただきます。私の悩みは自分が決めたことを守れないというところです。子供の頃から現在までいつも決意を最後まで貫き通せず、自信を失うことばかり続けてきました。自分との約束を守りたいという強い気持ちがあります。どうすればこの悪い癖を直すことができるのでしょうか、うん、ということなのですが、この前に1個質問いいですか。
あ、どうぞどうぞ。
トラストマーケティングって何でしょう。
あのトラストマーケティングはですね、
はい、
僕が結構講座とかですね、うん、DVD と教材の中でよく言う言葉で、うん、あの信頼を作る、まあ、反則マーケティングですね。信頼を構築した上で、反応をいただきましょうと。だから反応の前に信頼を作る行動を取る、まあ、その作業全般をトラストマーケティングって呼んでるんですよ。
へ
ー。でだから僕のマーケティングで全部最初回りくどいことやるので、
はい、
回りくどいですって言われる人多いんですけどでもそれやらないと、あの、はい、トラストマーケティングの最大のメリット何かっていうと、あの息が長いお客さんがいっぱいできるということなんですよ。初期反応は悪いんですけど、結果的に最初にそのお客さんとの信頼関係を作るところからスタートをして、
は
い、信頼関係が成熟した人にのみ反応を取るマーケティングを仕掛けていくので、
うんうん、
あのお客さんがそのなんていうの、反作用が少ないんですね。マーケティングってどちらかというとすごい反作用大きいじゃないですか。
はい、
あの嫌いだっていう人をいっぱい作るような作業なんで、裏を返すとね、マーケティングでね、
うんうん、
なのでその嫌いだっていう人を減らすためにどうすればいいかなってずっと考えてたんですけど、それにはもう信頼しかないわけですよ。じゃあ友達になってれば、はい、あの普通友達関係がなければ嫌だって思う人も、友達関係だとまあまあ頑張ってるねみたいに取ってもらえるじゃないですか、
はい、
なので信頼関係を構築した上でマーケティング仕掛けていくと、すごく息が長いお客さんとの関係ができるので、はい、これはもう圧倒的に信頼関係があった方が作れますんで、
うん、なので、あー、なるほど。
全般的にこのこういうチラシ配ったらこの反応が取れるよみたいな前にお客さんに顔売っときなさいみたいなね、
は
い、そういうことやってる。それを全般的にトラストマーケティングって言います。
あ、なるほど、ありがとうございます、
はいは
い、ね、大好きさんであれば、はい、ね、あのなんていうんですか、その営業先の方と信頼関係を結んで、しっかりと目と目を見ながらお話ができるっていう決意を最後まで貫き通してるんじゃないかなって思うんですけれども、はい、それとはまたちょっと違うんですかね。
おそらくね、トラストマーケティング好きな人、もう大好きだっていう人が 何人か会ったことあるんですけど、はい、そう言われたことがあるんですけど、はい、
うんうん、
そういう人って理想が高いんですよ。
理想が高い、うん、
あの言ったら究極 そのお客との関係じゃないですか、
はい、
その信頼関係をもとに反応を取るっていうのはおそらく一番美しい、
うんうん、
その商売の形態だと思うんですよね。
そうですよね。
でそれをその美しさにすごくこう傾倒していくと理想論になっちゃうんですよ、
うん、
なので多分このトラストマーケティング大好きさんは、
はい、
あのどちらかというと理想の方に軸足が置いてるっていうか、
うーん、
そっちの方にが大好きな方だと思うので、そうなるとね、はい、理想を追いかけすぎるとやっぱり自分に課す約束がねレベル高くなりすぎるんですよ。
あー、そっか。
自分に課す期待が高くなるというか、
うーん、うん、
なのでやっぱり理想は理想として高い理想、ね、目標高くっていうのは、あの、うんうん、これはそれこそなんていうの、理想論ではなくて、
はい、
目標達成する上で大きな目標を持ってた方が大きい目標を達成しやすくなるのでね、
はい、
なんで大きい目標を持っていただきたいんですが、そこに到達するためのステップっていうそのロジカルなところが足りないんだと思うんですよ、
うん、
自分にはこういう大きな理想を書くけれども、はい、そこに行き着くまでには今の自分では足りないから、そのステップとして第一関門、第二関門、第三関門を経て理想の自分になりましょうみたいなところがおそらくないんじゃないかなと。
いきなりゴールにこう向かっているっていう感じなんですかね。
そう、いきなり高いゴールを目指しすぎてる。
あ、
そこは目指すんだけど、
うんうん、
やっぱり途中に休憩所がないと行きつけないので、
う 確かに、
あの車で長距離の旅行するのと一緒で、北海道だったらねすごい長距離旅行があると思うんですけど、
ありますね、
ね、車で何百キロみたいな移動、
はい、
でその時にはやっぱり途中その行きたい場所は明確にするんだけど、途中のガソリンスタンドも明確にしないとダメじゃないですか。
そうです ね、
だからここに、ね、SS があるからここで燃料補給して、そして、まあ、でもゴールまではまだ燃料足りないからこの地域で SS 探してて、はい、事前にこれやっとけばすごくスムーズに行きますよね、
はい、
だけどトラストマーケティング大好きさんはおそらくゴールだけがあって、すごい遠くにゴールだけがあって、うん、はい、燃料満タンにしていくんだけど、いつも途中でガス欠になります、どうしたらいいですかって言ってるんだと思うんですよ。
はい、
だからそういう場合には、ね、簡単にいや手前でガソリン入れて、またガソリンがなくなる前にガソリン入れてゴールまでガソリンを継ぎ足しながら行ったらどうですかってみんなおそらくアドバイスすると思うんですよね、うん、
はい、
いやいつも100キロくらいになるとガス欠になるんですと、でまたそこがスタートに持ってまた満タンにしていくんだけど、今度は101キロでガス欠になるんですと、
はい、
で今度は信号がないところを通っていって燃費がよくしたんだけど150キロしか行けませんでしたと、ゴールの300キロにはどうして到達できないんですかって言ってるようなもんなので、いやそのガソリン足していったらいいんじゃないですかっていうのが、途中にステップを用意していったらいいんじゃないですかっていうことですね。
すごくわかりやすい、それ
多分理想がね、トラストマーケティング好きな人っていうのはお客さんとの理想が高い分、自分に課してるハードルが今の自分では達成できないようなところまで、高いところまで行き過ぎてるんじゃないか、でそこでもう無理だとかもうダメだって、同じやり方やってもダメだみたいなところで、こう意識が、ね、決意がくじかれてるんじゃないかなと思うんですよ。だから、まあ、今回の端的なアドバイスをするとすれば、簡単に達成できる約束を自分に課すところからスタートしていったらどうですか。だから例えば300キロ先の目的地を目指すんだったら、まずは50キロを刻みで進んでいけば、はい、燃料なんてなくなるわけないんですから、50キロ行ったら OK、 50キロ行ったら OK、 50キロ行ったら OK で、大事なところはね、この50キロ先のガソリンスタンドを最初に調べておくっていうことと、
はい、
50キロの50キロごとにガソリンを入れるっていうのをダッシュボードなり、はい、サンバイザーなり、
うんうん、
あのメーターのところなりに紙に書いて置いとくっていうことなんですよ、
うんうん、
でなんでかっていうと、どうしても理想が高い人っていうのは最初にゴールを目指しますんで、
はい、
ガソリンスタンド予定したガソリンスタンド通り過ぎちゃうんですよ、まだ行けるみたいな、だけれどもあえて紙に書いて50キロごとにガソリンを入れるっていうルールを自分に課すことなんですよ、それを紙に書いて置いとくっていうこと、
うんうんうんうん、
で今回の質問に当てはめて言うのであれば、自分との約束を紙に書くってこと、
はい、紙に書く、
はい、自分との約束、自分の目標を紙に書くってこと、うん、でなんでかっていうと、その自分との約束ってともするとやっぱり忘れるっていうのが一番常の原因なんですよ、
うんうんうん、
で目標達成できない人のほとんどはね、その目標自体を忘れてるんですね、
うんうんうん、
やることも忘れてるし、その目標自体も忘れてるし、
はい、
何もかもその忘れるっていうのが実は最大の障壁だっていうことをあんまり知らないんですよ、
うん、
精神力を鍛えるとかっていうよりもねそれよりも何よりも忘れることが目標を達成できない原因なので、
はい、
自分との約束を目標に書いて毎日確認するくらいのことをやっていかないと、ちょっと大変、これからね、この方は大変なのか、理想が高い分大変なのかなって気はしますね。
目に見えるところにいつもあるっていうのが大事ってことですか。
いやこれね、もう本当こうバカにされるんですけど、目標を紙に書くっていうのは目標達成する上で一番大事ですよ。一番大事、能力とか環境とか人脈とか才能とかよりも、はい、目標を紙に書いておくっていうのはもう本当に大事で、なんで大事かっていうと、もうただ一つ忘れないっていうことなんですよ。片時も自分に忘れない、片時も自分が目標としているものを忘れない、で忘れないってことはその目標自体を追いかけることをやめないってことなので、
はい、
常に前進し続けるってことじゃないですか。
そうですね。
なのでね、目標を書くっていうのはこれ書いた人分かるんですよ。書いてそれを追いかける習慣を持つ人っていうのは、書かないと目標って達成しないよねっていうのはみんな言うことなんですけど、でも ほとんどの人はあまりにもそのやるべきことが簡単すぎて、書くっていう作業がね単純で簡単なので、うんうんうん、そんなことやってもっていうのをどこかにやっぱり感じてしまうんですよね。だから目標を持って達成する人やっぱりね、みんな書いてますよね。書いてる。
山本さんもやってるんですか？
うん、もちろんもちろん、あの僕は書かないと忘れる、僕はもう忘れがすごいので、物忘れがひどいので、あのもう常に書いてますし、で携帯電話にもその例えば待ち受けなんかも最高のメモ帳ですよね。でさらに言うと、そのノートなんかでも今日は自分は何をやるべきかって、自分はこの1週間この1ヶ月この1年何を目指してるかって、がそれを書いてる手帳を持ってますし、それはもう嫌でも毎日見なきゃいけないように、はい、手帳に毎日、ね、寝る前に書きますんで、その明日やるべきこと書くじゃないですか、はい、その時には自分が今何を目指してるかって書いてないと、ともするとやっぱり、ね、忘れるんですよ。
あ、
今年の目標って何だったかなみたいなね。だから今ねこれ収録してるの8月、まあ、9月ですけど、
はい、
今年1月に立てた目標を覚えてる人ってほとんどいないはずなんですよ。
ドキ
何だったかな。でもそれって覚えてると達成するんですよね。なのでこれはね、目標を書くっていうところ、その自分との約束をやっぱり自由な分だけは後回しにして忘れやすいので、後回しにするということは忘れるってことですから、
はい、
だから最優先してその忘れるっていうのが一番敵だっていうことが分かれば、忘れないためにはその記憶に頼らない紙に書くっていうこと、
うんうん、
だってそうでしょ、昨日食べた晩ご飯も忘れるじゃないですか僕らって。
忘れます
下手すると今日お昼に何食べたかも忘れるじゃないですか。
忘れます。
そんなもんですよ、記憶って。もうそんなもんなんで当てにならないので、うん、でその記憶をたまに思い出すよりも毎日思い出してた方が、目標はね当然達成されやすい確率が高まるわけですから、それに向かってね人は動いちゃうわけですから、
はい、
うん、なのでもしその決意が続かないっていうのは、はい、そう精神的なものにしちゃダメです、
うんうん、
それは忘れてるだけですから、
うんうん、
忘れないようにする仕組みを持つことなんですよ。それは紙に書く、紙っていうのは非常に便利で、一回書くと消えませんから、
うんうん、
勝手に記憶してくれますから、
はい、
紙の力を使うっていうのはすごく大事だと思いますね。
あれですね、トラストマーケティング大好きさんは、うん、あの忘れてしまうことが悪い癖、あ、忘れてしまうことっていうか、ね、自分の約束を守りたいという気持ちがあるのに、
はい、
最後まで貫き通せなかった、悪い、それ自体が悪い癖と思っていらっしゃったようですけれども、
はい、
実は目標を忘れないっていうことが大事って
ことですね。一番大事なんですよ。そうそうそう。で目標を追いかけられない、続けられない三日坊主の人っているじゃないですか、
はい、
でそれって精神的なものじゃなくて、ただ忘れてるだけなんですよ、
うんうんうん、
ただそれだけ。何のためにですよね、何のためにこれを追いかけてるのかっていうのさ覚えてれば、目標は絶対続けられますから。だってそうでしょ、何のためにっていうことは自分にメリットがあるんですよ。それをやり続ければこんな結果が絶対手に入るって思って確信してやってるわけですから、
うん、そうですね、
それを忘れさえしなければ、いつでもモチベーションやる気なんていうのは手に入りますからね。なので何のために言ったら、結果ゴールからスタートする、結果から思考スタートするってこと。でそれを忘れちゃう自分がいて、それを落ち込むんだったら、忘れない仕組み、自分にその忘れないっていうことを課さないということですね、
はい、
でそれを定着させるっていうのがすごく大事 でもう一個ね、
はい、
でこう言ってね、こういう質問する方にもう一個ね、楽しいその目標を追いかける方法を教えます、
は
い、
お、何ですか。
ご褒美をいっぱいあげてください、自分に。
お、自分にご褒美。
そう、自分にね、ご褒美をあげらん、理想が高い人ほどね、自分を罰して罰して罰して目標を達成しようとするんですよ。これ絶対ダメです。目標を達成したらお祝いしてください。目標を達成したら自分をたくさん褒めてあげてください。でそれはお金か使わなくてもいいですし、ご褒美をあげるっていうのを、日本人はねやっぱり抵抗感あるみたいなんですよ。でもご褒美をあげる作業っていうのは記憶の定着なんですね。これをやったらいいことがあった、これをやったらいいことがあった、いいことがあったってことは、逆に何をやったからいいことがあったっていうのを自然に意識に刷り込んでいくんですよ、
はいはい、
なので自分が目標を立てて、例えば毎日ねお客さんのとこにお礼状を1枚書くみたいなことを目標を立てたとするじゃないですか、
はい、
で1枚書けたらやっぱご褒美あげないといけない。今日は10分間漫画、好きな漫画読んでいいとか、もう今日はビールいっぱい飲んでいいとか、ビール好き、飲むのが好きな人はね、何もやらずにビール飲んじゃダメなんですよ。 自分に目標化してこれを達成したらビール飲んでいい、そして例えばお礼状毎日5通書くみたいなやったら、5通書いたら思う存分誰に文句言われることなく発泡酒じゃなくてエビスビール飲むとかねそんなんでもいいんですよ。でそのビールを飲むときにそのビールの意味をつけてあげる。なんで俺は今エビスビールを飲めてるのか、あお礼状書いたからだよね、そしてそれね意識にすり込むんです。お礼状書くことは楽しいことなんだ、お礼状書くことはいいことなんだ、ご褒美をあげることでその行動を、パブロフの犬じゃないですけど反応にすることができるんですよね。ご褒美用意しない人はね習慣作るの苦手です。
はい、
ご褒美自分にあげるの上手な人はね習慣をもういともたやすく作ることができます。
はい、
なのでねご褒美はね遠慮なく、まあ、そんな金銭的負担があるものだったらちょっと大変なんで、
そうですね、
金銭的負担がないものでいいですから、自分がやりたいけどなんかちょっとやれないなとかね、なんでもいいですから自分に自由な時間あげるとか、
ね、
あのお風呂でね湯船に浸かりながら冷たいビールを飲んでいいとかね書かなかったら冷たいビールじゃなくてぬるいビールを飲まなきゃいけないとかねビール飲んでいいんだけどその温度が違うとかね、そういうので全然いいと思うので、あの、ね、遠慮なくご褒美はたくさんあげてください、自分に。そこを抵抗感持つ人っていうのは習慣化、自分は作るのハンディキャップ持ってると思ってもらっていいですね。
はい、
はい、
自分に厳しい方が多いからかですかね、
いや習慣はね自分に甘い人と作れますよ。
あ
これはもう本当ね世の中で言われてるのがもう嘘だなっていうのが分かるぐらい、自分に厳しい人ほど習慣作るの苦手です。
なるほど、
自分の本能にね素直な人ほど習慣作るの大好きですね、大得意ですね。
分かりました。いやいや、ぜひトラストマーケティング大好きさんも、はい、あの自分にね良い習慣をつけながら、
はい、
あの頑張っていただければなと思います。
頑張ってください。
ありがとうございました。ということで、宮本亮の CB ポッドキャスト、また来週土曜日にお届けしたいと思います。
はい、
宮本さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。